いつもありがとうございます。サンライズコミュニケーション代表、エキサイトお悩み相談室カウンセラーの松田でございます。今日は12月の5日土曜日ということで、もう外がですね、寒くて寒くて、この収録の後出かける予定なんですけど、まあ、本音を言うと家でじっとしていたいというところではございますが、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、先日最終巻出ましたね。で、日本中大ムーブを巻き起こしております、鬼滅の刃、僕もね、映画見てきました。で、昨日も最終巻読んだんですけど、その感動をね、今日この音声でお伝えしたいななんて思ったりするんですけど、映画についてはね、公開初日に見てきたんですけど、まあ、なんでこんな人気があるのかなって、まあ、いろんな方がね、YouTube だったりとかネットなんかで、まあ、語ってるわけなんですけど、まあ、僕なりにこう感じたのが、家族の絆とか、あとは兄弟の絆とか、先輩後輩とかね、仲間との絆とか、こういった絆っていう部分だったりとか、あとは炭治郎がね、こう壁にぶつかりながらも成長していく様子、くじけそうになりながらもね、弱い炭治郎がどんどんこう成長して強くなっていく、精神的にも肉体的にもね、誰かのために戦うっていうね、この姿勢、根豆子のために、根豆子を人間に戻すためにこう戦うっていう姿勢だったりとか、まあそういったこう、まあがね、もちろんこう画像なんかも綺麗だったんだけど、あとはもう逆的なシーンがあったりね、いろんなシーンがあって響くとこはみんなそれぞれ違ったと思うんだけど、まあとにかくね、面白かったなっていうところで、一番ね、僕ね、映画で感動したのは、炭治郎がね、夢の中で亡くなった家族にこう、会うシーンありますよね。それと、最後、煉獄さんがね、鬼に敗れて、炭治郎に語るシーンね、菅炭治郎に胸を張って生きろって語るシーン。あとは最後にお母さんが出てきてね、亡くなったお母さんが出てきて、頑張りましたよっていうことを煉獄さんに伝えてね、煉獄さんがニコッとこう笑って、こう命がこう尽きるというシーン。もうこのシーンはね、やっぱりね、カウンセラーになってからちょっと涙もろくなったのかな、自分も。泣くまいと思ったんだけど、涙がもう自然にブワーとかって流れてきちゃってて、やばい、ここでこのシーンで終わってしまって、会場が明るくなったらどうしようみたいな状況だったんですけど、まだその先もあってしばらく暗い状態だったんで良かったなと思いまして、歌もいいですよね。曲もすごく良かったし、炭治郎の歌ってあるんですよ。皆さん島でこれ聞いたことありますかね、炭治郎の歌。もちろんこの歌ってる方のその声もすごく合ってるし、もうこの曲もすごい良かったですね。もう何回も聞いちゃいましたよ。漫画の方はね、昨日発売されて、私 Kindle で買って早速読んだんですけど、内容話すとネタバレになってしまうんですが、まあ、最後にね、最後の柱がこうそれぞれ炭治郎とか善逸とか伊之助とか、それと柱が出てきて、それぞれこうセリフがこうついてるわけですよ。これ作者の方の思いなのか、それともそれぞれの柱の思いなのかわからないんだけど、すでに亡くなっている方の柱も含めてね、まあ、これがね、またここだけでもいいね、ここだけ、この部分だけ切り取ってどっか壁に貼っておきたいみたいな。例えば今ちょっと辛い気持ちでいる人、何かうまくいかない、普段ね、もう自分になんか価値がないんじゃないかとか、自分なんか幸せになれないんじゃないかって思ってるような方がいたら、もうここのシーンだけでもいいから、ぜひ目を通して見てもいいんじゃないかなっていうふうに思うぐらい、ちょっと読んでてグッときましたね。あまりね、漫画見てグッとこう来るってことって、まあ、僕ないんだけど、今回はちょっとやられたって思いました。僕カウンセラーとしても考えさせられる部分がたくさんあったし、今人生100年時代って言われてるじゃないですか。だけど長く、どれだけ長く生きたかっていうことよりも、まあ、もちろん長く生きることが悪いことじゃないんですよ、決してね。だけど中には、例えばいろんな状況において短い一生の方もいるわけじゃないですか。病気になったりとか事故になったりとかありますよね。でも短い人生だったとしても、そのどう生きたかっていう、幸せだったのかって、その短い人生がね、幸せだったのかっていうことがすごく大事なんだなっていうことを、このアニメと漫画を、ストーリーを通じてすごく感じることができたなって思いますね。あとは誰の中にもその光と闇があるように、誰しもが気をつけないと、鬼のね、種っていうものがみんな持ってて、その芽が出る可能性っていうのがあるんだよっていうことも感じて、でそれもうそうなった時に、まあ、普段僕らは理性とか、あとは道徳心だとか法律とかね、あとは環境とかでその芽が出ないようにしてるわけなんだけど、まあ、いつそれがこう芽が出てしまうかわからない、縁をする人によってもそうかもしれないんだけど、でもそうなった時にまたそれを元の状態に戻すのは、その仲間だったりとか、その人たちが 諦めちゃいけないし、守ってあげなきゃいけないし、大切にしてあげることがすごく大事なんだなって、信じ続けてあげるっていうことでね、それがすごく大事なんだなっていうことをこの漫画ですごくそれを書かれてたんで、そういったことがね、まあ、読んでて確かにそうだよなっていうことをね感じましたね。なんかこう、まあ、アニメだから漫画だからっていうこともあるのかもしれないけど、分かってるけどなかなかそれが分かってて難しいよねとかって思うところもありながら、命をかけてね、まあ、自分をこうね、うん、自分の命をかけてまで守ることができるのかって言ったら、まあそこまではどうなんだろうって思うこともあるんだけど、まあでもとにかくね、本当にこうすごく感動、自分にはできないけど、うん、すごく感動するシーン、感動するストーリーだったなって思いました。ということでですね、今日は鬼滅の刃、最近日本を需要大ブームを巻き起こしている鬼滅の刃をですね、映画をもう私3回見ちゃったんですよね。2回見た後に、あの娘が今 3DCG の、アニメのですね、あの制作 の学校に行ってるので、勉強になるから見に行こうよとかって誘いながら見に行ってきたんですけど、あ、そうそう、するとね、この漫画の中に、まあ第1巻で、あの家族の方がみんな、炭治郎の家族が鬼にやられて、亡くなっちゃうわけだよね、禰豆子を除いて。で、その中に弟に竹雄っているんですよ。で、その竹雄って、お、竹雄って俺と同じ名前じゃんとかと思ってたら、漢字も同じでびっくりしちゃいましたね。あの、松竹の竹に英雄の雄で竹雄って読むんですけど、この竹雄っていう詩って、普通、武士の武を使うケースだったりとか、尾の方が男とか夫だったりするケースが多いんですけど、松竹、僕の同じ竹雄って珍しいんですよ。だからそれが使われてて、ああ、俺と同じ名前だとか思いながら、うん、せっかくだったら柱の方につけてほしかったなぁなんて思ったりもしたんですけど、まあでもなんか作品の中にこう自分と同じ名前が出てて、そういった部分でもすごく親近感のある、あの、漫画でしたね。ということでですね、今日は日本中でこう大ブームを巻き起こしてまして、おそらく興行収入も1位になるんではないかというふうに思ってるんですが、ということで、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。